ミッドナイトトゥーココ。皆様こんばんは。第64回目ミッドナイトトゥーココのお時間です。毎月第3金曜日30分、パーソナリティは私竹村里子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があれば気軽にメッセージくださいね。ファックス 075-275-9494、 メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2017年12月15日金曜日、寒い。皆さん、あったかくしてますか？もうすぐクリスマスですよね。どんな予定を立ててますか？恋人と過ごす？家族と過ごす？それとも、ワイワイ、仲間と過ごしますか？え、一人で過ごす？あかんあかん。あ、いやいやいや、まあ自由ですからね。好きなように過ごせばいいんです。まあ、テレビもあります。ネットもあります。そうそう。京都お得アプリ、グーココもあります。ねえ、グーココサンタがプレゼントをして、スマホくじ出してますからね。ね、たくさんの店舗様のお得もゲットしてください。そうそう。私、10月後半からちょっとね、ダイエットを始めたんですよ。ねえ、この放送を聞いてる人で、佐藤ちゃん最近痩せたなぁ、と思う人は、グーココ事務局にメッセージください。で、何キロ痩せたか当てちゃってください。ダイエット開始から50日で何キロの体重が減っているか当ててくださいね。で、ピタリ賞の方には抽選でグーココから素敵なプレゼントを差し上げます。はい、メールはね、宛先、先ほども言いましたが、955@jis-post.com まで。締め切りは、12月の20日ぐらいにしとこうかな。はい、何キロ痩せたか、住所、氏名、電話番号、ご記入の上でメールください。というわけで、この番組は、日本情報サービス、京都お得アプリ、グーココの協力でお送りいたします。
グーココアプリ。
それ、
あなたの街のグーココアプリ。お得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
え、俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日64回目のミッドナイトグーココゲストのご紹介です。本日は、まあ、このミッドナイトグーココ始まって以来の遠方からのゲストさんでございますよ。長崎県佐世保からお越しくださいましたスペシャルゲストです。はい、34歳以上限定、年下彼氏の作り方の著者であり、今ね、話題を呼んでる3分でほうれい線を消すリフトアップ講座で全国で活躍中の美容研究家、神田さゆりさんです。こんばんは。
こんばんは。
あ、さゆりさん、まあ、遠方ありがとうございます、
まあ遠かったです
はるばるね、はい、京都までお越しいただきました、
はい、
相変わらずさゆりさんお綺麗でございますね。
いやもう里子姉さんのよ
そう、褒め合ってどうぞ。
そう、褒め合ってる。いつも褒め合ってるんですけどね。いやいや、
そうそう、本当、さゆりさんと私の関係ってもう、うん、あれ4年前5年前、
そうですね、何の感度で、
何の感度でそれぐらい経つよね、うん、
もうはい、腐れないぐらい、ね、
本当仲良くてね、
そう、
不思議なもので、普通こうね、なんだろう、女同士って変なところでね、うん、意地張ったりとか、こう、ね、ちょっとこう、負けてる、勝ってるとか、喧嘩するところあるんだけど、うんうん、私は、さゆりさんがものすごく最初に、ポーンと懐に入ってきてくれたというか、何あれ。
甘え上手
そう、甘え上手なもんだから。
もう全員委ねてるから、さとこさんに。
さとこさんって言って、すごくやっぱり年下であるかりきで、もう本当に可愛らしい方やなと思って。そしてサルさんのお顔立ちは、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、派手な美人ですよね。清楚な美人じゃないですよ。ド派手な美人。
最近もね、よく言われるんですけど ね、ニューハーフ系、
うん、ちょっと激しいお顔立ちやからね。
もう声もオカマボイスになってるからもうね、さとこさんと喋るの結構辛いの。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫。
いやでも、皆さん、神田沙織さんをご存知ない方のために、ちょっとまあ、ご本人様からもご説明いただきたいんですけれども、34歳以上限定。年下彼氏の作り方、うん、ねえ、これは3年前に出版されたんですよね。
あっという間ですね。ねえ、
これすごい話題呼びましたよね。うん、どうでしたっけ結果的にはアマゾンで。
自分で言っちゃうわけ？
言っちゃう。私が言った方がいい。もうね、私からもじゃあ言わせてもらいましょう。はい、8部門。1位だったんです。アマゾンで。
すごい。
アマゾンキャンペーンすごかったですよね。白熱しました。いや、総合でも2位でしたから、どれだけ売れてんっていう、どれだけ人気読んでんっていうぐらい。
ね、いや、でも本当、無名だったから、あの時、もうすごいなと思った、本当、う
ん。突然に現れた。だって、本当に、佐世保で、まあ、佐世保ではきっともうパワフルで有名だったと思います。で、こう、その主婦であり、
はい、
ね、子育てしながら、
はい、
で、その当時はエステティシャンでもあったということでね。
そうそうそう。
ね、その方が、年下彼氏の作り方、恋愛ものを書いたという。
そうなんですよね。
赤裸々に。
赤裸々でした。
そこから人生変わりましたか？
かなり。はい。
どんな風に？
なんかね、電波で言えない。
電波で言われる。今日何も言われる。
今日何も言え。
確かに、沙織さんは、まあ美人であり、うん、そしてまあご覧の方はよくわかると思うんですけど、セクシーですしね。で、そしてSNS なんかも発信力を見ると、はい、とても踏み込んだ。
そうですね。もうなんか開き直りがどんどん強くなっていったかなって感じがします。
なかなかそこまで SNS で発信できる人っていないと思うんですけど、うんうん、やっぱり女性ファンも多いですよね。まあもちろん男性ファンも多いけど、
そう、女性ファンが多いかな。
もうあれだけ恋愛のことでもセクシャルな部分にも踏み込んで、はい、私もメルマガを楽しみにしてますし、はい、この年下彼氏の作り方の中にも恋愛ノウハウがね、
そうですね、
大人女子のために、
うん、はい、もう本当大人向けなので、
カウンセリングも活動もされてるんですか？
そうですね、個人の、恋愛カウンセリングとか夫婦問題とかですね。
夫婦問題ね、
多いのは結構
やっぱりね、そうそう、だから沙織さんに相談すると、表面的なものじゃ全然片付かなくて、もうちゃんと奥まで踏み込んで回答してくださると思う。
そうですね。なんかね、結構ね、号泣させちゃう。
あ、そこまで。
自分も泣くって。
一緒になってね。
人情派なんで。
ね、なるほど、なるほど。そっか。まあ私とさゆりさんでも、こう、普段 LINE でね、やり取りしてる中でもね、まあとてもここでは言えないけど、どんなこと言ってます？
いや、でも二人で LINE しながら泣いたりしてますよね。
してる、してる。そうそう。いろんな面でね、リンクしてるところがあるんですよね。うんうん、全然、まあ、顔立ちも違うし、生き方も違うんだけども、うん、やっぱりこれだけ仲良くなってるっていうことは、なんだろう、持ってるものと持ってないところのその差をすごく理解してるんだよね、お互いに。
お互いポジションをよく分かってるというか。
そうそうそう。私に悩むの、沙織さん持ってて、で、沙織さんの真似できないことも、私もできるかもしれないっていうね。
そうそうそう。いや、本当そうで。うん、まあ、憧れでもあるんですね、さとこさん。
リスペクトしてる
ね。リスペクトね。
本当そんな感じなんですが、
なかなかいないですね、女性同士で。
うん。なかなかね、その、こうなんかこう妬みとか、うん、すぐに女の人ってなっちゃうんだけど、うん、そういうのがなく、なんだろう、自然にね、沙織さんの力だと思います。
いや、とんでもございません。さとこ姉さんの力です。
何をまたお目当てミキさんの人も聞いてて、この二人何言ってんの。
大丈夫なんでしょうか、ラジオこんな感じで。
大丈夫でございます。さあさあ、沙織さん、はい、もう、はい、この美容研究家として今ね、はい、活動を全国にされてるんですけれども、うん、教えてください。主にどういう活動ですか？
今、講座が多いですね。少人数でも実際に触って、自分でケアできるような講座。で、3分でほうれい線が消えるという3分マッサージを。
3分でほうれい線消えるんだねっていう、皆さんからの、
そう。
お喜びの声が。はい。あ、そう。やっぱみんな、 こう何かこう講座を受けないと、それはもう真髄まで分かれへんと思うけれども、
うん、そうですね、場所がもう触れないと分からないので、あの本人が、
うん、本人が改善するためのコツを教えてくれはるんや。そうそ
う、だからもともとはですね、エステを私がしてあげたいんだけど、うん、遠方の人できないから、
できない、できない、
うん、で自分でケアできるようにということで始めたんですよね。
開発したのはもちろんさゆりさん。
そうですね。
というのはさゆりさんはもうずっとゴッドハンドで、うん、もう佐世保では超有名だったんですよね、うん、
はい。
もう某メーカーさんの、はい、素晴らしい、メーカーさんのお化粧品会社さんの、
そうそう、ね、講師をですね、講師もされてて、教育講師を、
はい、されてましたし、お化粧品の売り上げもすごかったですよね。九州トップになられてましたし、ね、はい、はい、ね、言えませんけどって言っちゃった。
言えませんけど、ね、部門部門で言うと西日本一の
時も、西日本一の腕があったさゆりさんでございます。
はい、の時もありましたね。
あ、そう。だからゴッドハンド、もさゆりさんの手にかかったら、うん、まあ焦点しちゃいますわね。はい、ある意味ね、
はい、
美容として焦点でございますよ。ね、はい、なんか違うこと考えて大丈夫、
大丈夫。
さゆりさんの手は本当ね、綺麗なんですよ、うん、こうね、ラジオでは見せられないんですけれども、うん、割と大きいんですけどね、
大きいですね、
でもすごく、うん、もう神様の手っていう感じですよね。
そう、やっぱこの大きさが結構ポイントというか、うん、ボディなんか特にね、しっかりあった方がいいんですけどね。
さゆりさん、どんどんアピールしてくださいね、はい、もう今ラジオ聞いていらっしゃる方でさゆりさん不安をどんどん増やしてください。
はい、そうですね。もう何でもやります、
ね、全国でお声かかったら、うん、そういった3分のね、高齢線ケースセミナーもそうだし、うん、講座もそうだし、うん、恋愛のカウンセリングももちろん、はい、ね、今でもあるでしょ。
そうですね、最近ね、人気があるのはセミナー式で、うん、女の天才になる方法っていうのをやってますね。
女の天才になる方法、
うん、もう秘密、本の中にもないノウハウを、
あら、そうか、はい、この34歳以上限定、はい、年高齢の作り方、私も読みましたけれども、はい、まあ、これには書いてないこともいっぱい書いて、はい、そう、話されてるんですよね、はい、
さらに濃く、
さらに濃く、はい、いや、私もさゆりさんの講座ももちろん行ったこともありますし、はい、ね、さゆりさんとも普段濃厚な話してるんで、まあ、とても、まあ、ここでは言えないこともありますが、でも講座の中ではバッチリ言われてるんですよね。
バッチリ言いますね、すごいですね。うん、質問もすごいんですけどね、受講者さんの、うんうん、そんなこと聞く、うん、っていうことまでやっぱり、うんうんうん、聞いてくれるというか、
本当に表面上じゃない、う
ん、はい、
もう内面、もう本当に中身のこともだし、うん、セクシャルな部分もそうだし、うん、男性と女性がうまくいくためにね、うんうん、そしてその恋愛もそうだけど、本当にお肌がツヤツヤになったりとか、美容研究家のさゆりさん、ちょっと、まあ、一般の人って言ったら変ですけど、何を心がけて女性がこれからやっぱ綺麗になるために一番なんだと思いますか？
でも何のかのでやっぱりメンタルかなって思うので、
あ、メンタルか、うん、
自己肯定感を作るための、こう自分の成功事例を作るみたいな感じ。
自分の成功事例がやっぱり綺麗になっていく秘訣やと、はい、
う
ん
う
ん、
絶対そうだと。やっぱ表面上はいろいろできるけど、うん、
そうか、
なんかこう言ったらうまくいったとか、そういうことだけでもいいので、
う
ん、
それを積み上げていくことでね、うん、まあ、失敗を恐れずっていうのも、
そうですね、
でもちょっとね、躊躇しちゃうかもしれないけど ね、 最初はね、
さとこ姉さんのように何でもね、
何何何何
自己肯定感が高かったら
何でも、うん、まあ、ね、一つは笑えるってことも大事よ、ね、
笑い大事ですね。でもね、
私とさゆりさんも会うたびに、
うん、そう、いや、本当それは大事ですね。
おかしくない、さっきもさ、ね、さゆりさんタクシー降りてきただけで、
そう、目があったら笑うみたいな見ただけで笑うっていうね、
それも大事だし、うん、でもこと、あ、男性からも相談受けたりする、
うん、そうですね、ありますね。
うん、男性もね、なんかこう一歩踏み出せない人とかもいらっしゃるかもしれないね。お肌のお手入れは男性もされてるの？
この講座は男性も来られることあります。もう女性に混じって、うん、結構なんか活躍してる講師さんとかも人前に出るからということで来たりとか、うん、ありますね。
ほうれい線、そうそう、男性もね、気にしてらっしゃる方は気にしてらっしゃるもんね。そうでね、さゆりさんも、まあ、美容家としてもそうだし、うん、もう著者としてもすごいんだけども、はい、私は本当に最近始められた、
はい、
白麗さん。
はい。
ちょっと白麗さんのこと教えてください。
そうなんです。そうなんです。白麗、ビジネスネームをちょっと作ろうと思ってて、結局、ご存知のようにいろいろやってるじゃないですか。
いろんなことされてます、
うん。で、ちょっとコンサル事業みたいな方をビジネスネームで白麗っていうことでやってるんですけど、はい。白に美代って書くんですけどね。
そう、白に美代でね、素晴らしい。白麗、うん。
はい。
素敵や。
美代って水路なんですよ。
はぁ。
うん、でその水路を導くみたいな。
なるほど、
はい、
人生航路のお導き人白麗さんですね。
そう
で白麗さんは、
はい、
白麗さんを前で、
はい、白麗は、はい、
ね、ショートストーリーも書かれていませんか。
そうなんですよね。
私不安なんですけど
ね、結構本当自分で言うのなんですけど、
素晴らしい、ミニ短編小説がもう一回で前半後半ぐらいに分かれる、前編後編になってるんですけれども、それ皆さんに読んでほしいな。あれどうやったら読めるんかな。
ノートっていう、いわゆる誰でも投稿できるサイトがあって、そこに皆さん漫画とか小説とかいろいろ
クリエイターとしてね、
そう、でそれをオープンにしてるサイトなんですけど、ノートっていうところを検索して、でそこで白麗って出したら出ると思いますので、はい、
素晴らしい。もう新しい作品載ったわと思ったら、もう読んで、もう一回見直して泣いてたりとか ね、なんて爽やかなんだとかね。
ね、もう私自分で泣いてますからね、書きながら。
わかる。
書きながら泣いて
る。ああいうのはバーっと思い浮かぶのを書きながら。
思い浮かぶんですよね。
さすが天才やな、そういうのって。
一部分は人から聞いた話とか、あの時こうだったとか、なんかそういうのからパッて一つの出来事からストーリーをバッて膨らます感じ、
日常にちょっとこうなんとなくそういうのを見つけたら、ストーリーが浮かんで、
そう、動画見たりとか、それこそなんかね、友達が実は昔あとおっぱいパブバイトしてたのとかいう言葉を聞いて、
はい、
そこからとか、例えば。
なるほど、
ね。例えばですね。
ああ、出てきてたね。
うん。
そう。だから、男性は読んでもきっとあれは面白いから、ぜひ読んでほしい。さゆりさんは Facebook で神田さゆりさんで検索していただいて、でもお友達がいっぱいいらっしゃるので、なかなかお友達に申請しても、なれないかもしれないですけれども、はい、本当に日々の発信が面白くて、誰が見ても、なんてこと書くねんっていうこともあれば、
はい、
ためになるわっていう時とかね。ありますもんね。やっぱり反響大きいでしょ。
そうですね。よく言われますね。なんか男性から結構びっくりされるというか、こんなこと女の人が書くんだみたいなのは結構あるかもしれないですね。
セキララ、本当にセキララってさゆりさんの、辞書に載ってるとは思うんですが、ね、もう真っ先にぐらいに、ね、本当に素敵です。そしてもうお美しいから、ね、
言っちゃった
いいのよ まあ本当に素敵な恋愛もされるのかなされてるのかなっていうのが横から見てて ね、その輝きは、
はい、
やっぱそこから来るんじゃないかなって思っておりますよ、
はい
ね、これからの活動、来年に向けて何か野望とかありますか。
野望は、ね、いっぱいあるんだけど、来年
言っていい、
やっぱ本を2冊目を出したいんですね。
それは恋愛もの、美容研究
自己啓発とショートストーリーを間に挟むっていうのをやりたいんですよ。ね、普通のこうエッセイというか自己啓発なものの途中途中にショートストーリーを挟んでいくっていうのを出したいなと思ってるので、野望。
ああ、なるほどね、はい。今書かれてるショートストーリーも、
そう。
もうあれをもっとね、
うん、
もっとたくさんの方に見てほしいしな、だからもう最初1冊目出された時のご苦労は、多分私もなんとなくはわかるんだけれども、2冊目も、やっぱご苦労あるかとは思うんだけれども。
そうですね。
もうファンがこれだけ全国にいらっしゃるので、トントントンとならないかな
ねえ。これを聞いてる出版社の皆様、よろしくお願いします。
ですね。
はい、頑張って売りますんで。
ね。もう、当然、著者のお仲間もいらっしゃるかと思うんで、はい、そんな方からもいつも刺激もらわれてるん違います。
そうですね。
ね、綺麗な人もたくさんいらっしゃるんでね。はい、もういつも、SNS 見るだけでも、私も、すごいなと思っておりますが、さりさん、なんか言いたいことありますか。
言いたいことですか。さとこさん好きです。
いや、そんなこと言わない。 知ってる。ちょかちょか。まあでも今日佐世保から来ていただいて、
そうですね。アピールはもうでも十分していただいたんですけど、全国どこでも行きます。
そうそう、本当そう、これをきっかけにじゃないですけれどもね、さゆりさんの幅広いお話は。1時間じゃ足りない2時間じゃ足りないぐらい内容濃いので、うん、美しくなる女性のためのお肌のこともそうだし、うん、恋愛メンタルの部分、うん、ね、うん、それもそうだし本当に男性でもコンサルしていただけるよね、うん、会社的なものもそういったことでもあるので、はい、ぜひぜひ神田沙織さんに連絡取るのはやはりフェイスブックでしょうか。
そうですね、一応メッセージしていただいて、
でね、
まあ、ノートのコメントとかでもいいですけど、何かちょっと一言ないと、ね、申請もすごいんですよね。もう800ぐらい承認溜まってて。見てない、正直言うと。
そういう時は、さゆりさんが見てくれませんって、竹村さと子さん何とかしてくださいって連絡くれはっても、はいはいはい、
そうですね。
LINE でちょっと連絡しておきます。はい。はい、いろんなお話満載ですが、はい、それではここで、はい、京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。さゆりさん、
はい、
お手紙は書いてきてくださいましたか。
書きました。
あら、どなたへのお手紙でしょう。
母に、はい、
お母様、はい、かしこまりました、
はい、
それでは神田さゆりさんからお母様へのお手紙です。
時子ママへ。ママというと他人からは未だに甘えた子供が呼んでるように聞こえるかもしれませんが、私はあなたのことを今もママと呼んでます。このママはお母さんの意味のママではなくて、お店のママさんの意味のママです。私のママは佐世保で40年居酒屋スナックのようなお店をずっと今も経営しています。ママ、気づいたらあっという間に私も40を過ぎてしまって、ママがお店を始めた頃よりもはるかに年上になってしまいました。末っ子の私は物心ついた時からママはお店のママでした。離婚した後に3人の子供を育てるためにと必死で夜遅くまで働いているあなたは、かなり子供たちに対して放任主義でしたね。今自分が母親になったら、いかにあなたが母親としてうまくこなせていなかったかということがよくわかります。料理もさほど得意ではないあなたがなぜ飲食店をやろうと思ったのか不思議な時もありました。でもあの頃、女が一人で三人の子供を育てるのは得意や不得意だの言ってられなかったんですよね。思春期で家庭環境が複雑な時期はあなたが嫌いだった時もありました。でも私がそんな時にもあなたはなんだかいつも余裕があったように思います。人のお母さんの話を聞くと、みんなよくあんたが心配でと言われてたようですが、あなたはほとんど私にその言葉を言ったことがありません。逆に何があってもあんたなら大丈夫よと言ってくれることが、気づけば私の根拠なき自信につながっていました。私の本の冒頭部分にもあるのですが、子供の頃からあなたは私に、女は愛嬌よ、頭が良くなくても特技がなくても愛嬌があれば生きていけると教えていました。あれは女の子には最高の教育だと思います。私が突然結婚を決めた時も、15年過ぎて突然離婚をした時も、あなたはあら、まあそうなのと言って、誰を責めるでもなく頑張らなきゃねと言いました。今思えば結婚しようと離婚しようと言った言葉が同じというのもあなたらしいなと思います。 特別な美人でもなく、料理が得意でもなく、要領がいいわけでもない。でもそんなあなたの周りにはいつも応援者がいて、長く会わない人でもずっとあなたのことを覚えていたりしますよね。ママのお店で働いたことのある女の子たちも、お店を辞めてから必ずママに会いに来ます。ママの年齢でこれほど多くの人に囲まれ、愛され、応援されるというのはとんでもなくすごいことで、本物の財産を人生の中で作ってきたんだなと思います。ママ、あなたは天然の人たらしなんです。だから、あの、私が出した恋愛本の元ネタは半分以上があなたをモデルに書いてるようなものです。そして事実、あなた自身が年下の素敵なパートナーとずっと仲良く過ごしていますから、これ以上のリアルな事例はないと思っています。離婚してからの私は長男と二人暮らしをしながら、とにかく長男のためにと言ってばかりになりました。そんな私に最近ママが珍しくアドバイスをくれました。あのね、男の子は後では誰かの旦那さんになるからずっと一緒にいられないの。そうやって子供のことばかり考えなくていいのよ。子供は手放すことも大事。猫かわいがりしていては本人のためにならない。私だって孫は可愛い。でもね、一番可愛いのは子供だから。あんたが幸せにならないと私も幸せじゃない。親は子供が幸せになってほしいとしか思ってないんだから。だからあんたに言っておく。過去の辛いことも文句言いたいこともたくさんあるだろうけど、もういいから。あんたは自分が女としての幸せをつかみなさい。好きな人がいたら再婚していい。あんたが幸せになることを考えなさい。私はあの時本当は今にも泣きそうだったんだけど、なんとなく我慢したんです。実はそれから一気に私の心が変化しました。あ、そっか、子供の幸せを願うなら私がまず幸せになっていいんだって改めて思えるようになりました。すごく張り詰めていた気持ちが軽くなって、もう一度生まれたような気持ちに。あのね、ママ、私がお客様の恋愛相談に乗る中で、母親より幸せになってはいけないという潜在意識があって、これに苦しむ女性ってとっても多いんです。そしてこれは母親の呪いのようなもので、それを解かないといけないんです。母と娘の儀式なんです。その方法はまさにあなたが言ってきたことや、やってきたこと。娘を一人の対等な女として認め、尊重すること。そうすることで子供は母親より幸せになってもいいんだと心から思えるんです。だからママ、ありがとう。私本気でまた人を愛そうと思います。そして幸せになろうと思います。私もこれからさらにあなた以上の人たらしになりますから、大いに期待してくださいね。最後に言わせてください。あなたの子供に生まれてきて本当によかった。私をこの世に産んでくれてありがとう、さゆり。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。さゆりさん、いいお手紙ありがとうございました。
はい、
ね、もう今、もう私何も言いません。
読めました。
どうした、ね、さゆりさん、これは絶対お母様に聞かせてあげてくださいね、
う
ん、
そうですね、
はい、なんかすごく心強いというか、うん、力強いというか、もうお母さんも安心されると思うので、さゆりさん、もう本当は今日はね、
はい、
遠いところありがとうございました。
ありがとうございます。さとこさん、
素敵なお手紙も本当にありがとうございました。これからもますますご活躍してください。
はい、
皆さん、神田さゆりさんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もう今日はとっても素敵な思いの締めくくりとなりました。皆さん、京都お得アプリよろしくお願いしますね。はい、この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りしました。